いいですか。
はい。
先ほどの祈りの時間ですよね。祈りあれなんですけども、実際中、心の中でみんな祈ってるわけですよね。まあ私の場合はありがとうございます、ありがとうございますとかですね。無限の無限のありがとうございますということを何回もこう唱えたりとかですね。たまに何も考えなかったりとか。無の状態までいかないんですけど、一切考えずにしたりさせるんですけど、具体的にどういうことを別に祈って、心の中で言うのかですね。でそれともう一つ祈り方の姿勢ですよね。こう正座したりとか、こう組んだりとか、その辺を教えていただければありがたいです
よ。本当のお祈りはね、神様のお祈りをいただくのがいいのね。お任せっていうのね、だからその必要に応じてね、自由自在に神様を与えてくるね、祈り方にしても祈り言葉にしてもね、それを自然にすっと受けるのが一番理想ですね。
神様の声を聞くいうことですか。
いや声だけじゃないね。必要だったら声にも出てくるしね、もう何でもいいんだ、必要なものを与え続けてくれるんですね。最初みんな自分があってもでしょ、自分が祈らんってものね、それでどういう方法がいいかって自分が選んで祈ろうとするでしょ、で祈り言葉一つそうよね、どの言葉がいいかってね、まず自分が選ぼうとするよね。でも神様の中にも全てが備わってるからね、自分にとって一番何が必要かは神様はよく知ってるよね。だから祈り言葉でもね、ありがとうございますがよかったらありがとうございますをね唱えさせていくのね。無限の幸せが良かった無限の幸せを唱えるんですね。
ありがとうございますという言葉は別に入れんでいいわけですか、その中に。
いやそれ入れんでいいじゃないし、神さんがね必要なものを与えてくる言葉もね、それが一番本当の意味のお祈りになる。ありがとうございますでいいときはそれでいいのよ、ね、神様がそれが一番最高いいというときはそれを唱えたいってことね。でも無限の無限のありがとうございますのよかったらそれを唱えたいってくれる。また具体的にいろんなね、神様の働きをね数えた方がいいときは、無限の無限の幸せ、無限の喜び、ね、無限の無限の安らぎてね、いっぱいねずっと100も200もね唱えさせたいけどね、それも必要だから出してくれる。だからこのありがとうございますっていう神様の中にはね、一つのありがとうございますって言葉があるだけじゃないよね、もう全ての言葉が繋がってるね。無限の無限の言葉、無限の無限の働き、全部繋がってるからね、必要に応じて出してくるのよね。で必要な人には必要なね、そのものは与え続けるから、それ一人一人全部変わっていいの、祈り方もね、祈り言葉もね。
否定的な言葉でもいいわけですよ。なんかもう例えばこう憎いやつがいてるまあまあ前向きに言うのはそれはいいですよ、明るく楽しくっていうのは原則ですけど、幸せとかたまにやっぱりこうどうしても人間ですから怒りとか憎しみとかあるわけじゃないですか。そんなんも OK なわけです
よね。もうものすごい大きい立場から見たらね、マイナス無限大からプラス無限大まで無限の無限のチャンネルがあるということからね、うん、その時にそれで全部神様が与えてくるプレゼントよね、必要だからって与えてるよね。その中から一つね、その人必要だからって地獄版見てるかもしれないよね、うん、絶対必要なよねそれね、見る時はね。
まあ、僕はそんなことないんですけど、そういう時こう憎しみとか、ね、あんなやつ死んでる前とかね、心の中でこう、まあ、仮に思うじゃないですか、それでも OK なわけです
そうね、大きい立場で見ると OK なのね、
OK、
マイナスの体験もね、
あ、うん、全部自由
で。でも普通はね、プラスで向いた時にお祈りをしてるっていう感覚になるのよね。
まあ、僕はそういうことはないです
よね。神様は人の自由絶対縛ってこないんでね、あの短い一瞬間ぐらいはね自由にさせてくれるのよね。その時にねマイナスの言葉を使ったりマイナスの思いね出したりいろいろしていいのね。その後プラスがずっと入っていくでしょ。神様の働きはあくまでもプラスなのね、プラスを与えて受けさせようとする働きでね。でも一旦マイナスになってね、プラスを受ける方が、ね、 その与えてもらったプラスが、ね、価値が増してくるっていうね、ありがたく感じてくるでしょ。そういう行動テクニックも変えるといろんな方法を使うわけよね。だからそれでいいのね。自由自在っていうのがね、縛られないのがいいですね。今までがみんな縛られすぎてるよね。ね、いろんな教えにね、これがいいっていうとこの教えに縛られすぎてるからね。これからの時代はね、自由が一番大事なのね。本物の時代は神様の自由自在性を発揮するときね。だから縛りをまず解いてくれるね、みんなね。
それすごくなんかわかりますよ。僕は超プラス思考だったんですよ、ずっと。なこれはプラスで考えなければならないとか思ってたんですよ、
ね。でも囚われたらね、縛りになるね。
プラス思考、プラス思考。結構苦しみのパターンある。今のでよくわかりますね。マイナスも OK いうことなんですよね。要はプラスもマイナスも一緒ってことでしょ。要はね。
自由自在になった時にね、
初めて。中では。
うんね、自由な心になったら全部ね、本当はプラスを受けていけるようになるよね。縛られてないよね。だから大きいプラス思考に変化したのね。
ああ、世の中にそうなりました。それと祈り方はどんなのでいいんですか。
形は自由自在ね。
自由自在なんです
か。うん、逆立ちしてみてね。
逆立ちやる人見てます
もん。そこまで自由よね。いい機会に寝ても大丈夫。海を寝る。
ずっとメールさせていただいてました。頭で上の方から光がずっとみんなにまんべんなし順番にこうずっと光が当たってて、ね、で私は有田さんが作ってるかなと思ったんですけども、今ずっとこう考えてみて聞いてたらやっぱり神様がやってるみたいんですけ
ど、ね、どうぞ邪魔ね。
そうですね、うん、順番にこうずっと光がほんまにまんべんなしアインスタイルと全員に立ててて大変ありがとうございます。
見えますか、うん、
ね、でもそれも一つの見方、考え、感じ方なんでね。もっといろんな感じ方いっぱいあっていいよね。はい、はい、どうぞ。
ちょっとこれありがとうもらってるなんで、友達に何か質問、ありがとうさんに質問があればっていうので聞いてたんですけど、友達が一人が、両親となかなかこう楽しいコミュニケーションができなくて、で、断絶してるっていうわけじゃないんですけど、なんかこう、自分の気持ちをこう素直にこうなかなか話せなくて、で、どうしても両親と会うとこう、イライラしたりとか、なんかこう、仲良くしたいなと思ってもなかなかできない状態で、で、ありがとうお父さん、ありがとうお母さんってこともこう、よくしょっちゅう唱えたりもしてるんですけど、なんかこう、両親の前に行くとなかなか落ち着かない。なんか、で、何かいい方法はないでしょうか。
ねえ、お祈りもね、神様のお祈りをもらうようになったら力が大きく出てくるのね。同じありがとうって唱えるんでもね、自分が唱えてる感覚ね、まだね。で、そのお父さんお母さんっていうんでも、そのね、お父さんお母さんを現実のマイナスの2つだったで捉えてるのね。だからなかなかね、大きく変化してこないね。ちょっとは変化してるんだけどね、奇跡的な変化がないのね、まだね。時間かかるでしょ。でも一瞬に大きく変えるような変化ってね、神さんだったらできるよね。神さんの助けを、お祈りを受けないと損するね、そういう意味ではね。自分が祈るんじゃなしに、神様のお祈りをもらうっていうね。だからそのね、神様から受け直すっていうのが大事でしょ。過去はもう無関係ね。現実はもう過去の残像のね、消えていく姿だからね、過去の姿よね、みんなね。過去を受けるんじゃなくてもうね、今新たに出てくるものを新しいの受けるのね。それは常に無限無限に抱えた姿で出てくるよね。だからその無限無限に抱えたお父さんっていうぐらいにね、言わないと それも神様から現れたっていうね、神様そのものっていうぐらいの気持ちでね、無限の無限の輝いたお父さん、これ神様の愛の化身っていうぐらいにね思ってありがとうございますって唱えると大きい修正が起こるよね。でパッと変わるかもしれないね。
それはあの無限無限に輝いたお父さんって思うんじゃなくて、本来その無限無限に輝いてるお父さん
があるのね、
姿を見て感謝をしてありがとうございます、
うんうん、そうね、現実を無理に思い込むんじゃないしね、無限無限に輝いた姿が既にあるのね、一瞬一瞬新たにね、ずっと現れ続けてね、与え続けてきてるのね、それをスッと受けるだけね、そうした置き換えがスッとできるからね、まだ自分がちょっとマイナスのね、過去の姿を掴んでてよね、掴みが離せない状態だよね、だからその掴みが離すためにはいいものをね掴もうとした方がいいよね、そしたら話しやすいから、ね、それもいいものも言葉でね選ぶのね、だから無限の無限の輝いたっていうふうにね、いい言葉を使えばね、うん、ちょっと、ね、いいものを着やすくなるのね、だから無限の無限のってつけてね、する方がいいね、はい、一つだけ、
あ、まだ今あの宿舎に住んでるんですけど、なんかこうその場所がなんか落ち着かなくて、引っ越しや家具を買い替えるとかいろいろちょっと考えるんですけど、落ち着かないなんかこう原因っていうのは何かあるのかなっていうことで
ね、まあ、自分の部屋って掴むのも多いですけどね、いつも旅行気分も楽しい、ね、覚悟も何もないというのはね、ね、旅行してね、ホテルか宿を泊まり歩いてる感覚よね、だから毎日毎日ね、新たに受け直す気持ちだとね、そういう自由な心になるよね、今日一日だけって思うとね、いかに楽しもうかというのがいいね、まあ、落ち着きたかったらまだ落ち着く方法いろいろあるんだけど、ね、いかに楽しむかっていうのがいいよね、それも今日一日だけいかに楽しむかっていう生き方で ね、その宿舎の一部屋でもね楽しんでおけたらね、もっと見方変わるかもしれないね、はい、
落ち着こうとするんじゃなくて楽しもうとするんじゃなくて、
はい、次は
いや、まず一人終わったんですけど、まず
皆さん、はい、風邪とかお腹痛とか腰痛とか、まあ、皆さん体験しょっちゅうあると思うんですけど、まあ、そういう状況になった時に、しんどいっていう思い、痛いっていう思い、そういうのをどういうふうに感じれば一番いいんでしょうか。
本当はもう肉体ね忘れる方がいいんですけどね、
私は魂だって思うんです。
もう魂まだ小さいのね、
私はいない、
私は命だ神様だっていうぐらいね、無限無限に輝いてるっていうぐらいにね、そういう思い方とかいいのね、無限無限に輝いてる自分っていうね、でありがとうございますっていうのがいいんですよね、そうすると変化が早く、
痛みとかも和らぎ方が早く和らぎ、
だからその痛みやそのしんどさね、全部心の清めになってるよね、心に溜めたマイナスを形に表して消し続けてくれてるよね、それも本当は大きいプラスの働きなのよね、マイナスじゃないよね、大きいプラスの働きね、幸せを大きくしてくれてる働きなのね、それも本当は喜んで受けたらいいんですけどちょっとね、痛いとかしんどい時はねマイナスに見がちよね、でもそれもプラスに見た方がいいね、痛むほど心が清まって、
いい嘘しいとかって普通思ってしまいますよね、その奥にあるもの
っていうのが、ね、肉体に現れてくるいろんな症状というのがね、心を正しくするための働き、だからマイナスじゃないね、みんなプラスね、それを早くね、うん、変化させる意味でありがとうございますとかね、神さんの方へ心向くと、ね、お機会が早くなるから、ね、同じね、心をきれいにする働きでもね、時間的に早く早くしてくれるから、ね、楽になるのは早いよね、
先生、もう一つなんですけど、先ほどの時も言ってたんですけど、その12月に亡くなりました次女なんですけれども、ものすごいね、生まれた時刻に亡くなったんです。 だから自分でもう向こうに限らず時間とかそういうのも決めていたんだろうなって思えるぐらいに、その家族全員に親戚みんながいてる時間だったって、みんながこうさせながらお別れできたとか、あ、本当にいい生き方も美しい素直だったんですよね。ですごく絶対これはまっすぐにどこにも寄り道せずに光の国にね旅立っていけたってすごい喜んでるんですけれども、割とその例に見える方っていうのが友人にいてたりするんですけど、今日ゆかちゃん遊んでたよって、ここで遊んでたよとか、ゆかちゃんはうちのお風呂にね来てたよとか、2、3日おったけどお母さんのところに行かないでなんでうち来るんやとか、そんなそこでこう聞いたりするんですね。でその例の世界のこと私全然知らないんで、一回行った人がねまた戻ってきてその辺にいるとか、どうなってるんでしょうかまだ行かずにこっちにまだいてるのかな、そうじゃなくってもう行っちゃってで時々遊びに来てるのかな、どんなんでしょう、
ね、みんなこれね、まあ、霊能者、超能力者、能力者ってね、みんな感じ方全部違うでしょ、ね、その人の波長のあった番組を、ね、それを感じて言うのね、言葉にするのね。本当は無限のチャンネルにね、テレビと全部出演してるのね。
じゃあそのいろいろ言ってくれはるのは、その言ってくれるその人の見える
そう、ね、
チャンネルを伝えてくれてるってい
う、そうね、また別な人がね、
別のこと言うんですよ、
言うのね、それは無限に変化するのね。
じゃあ自分のいいように思ったらいいんでしょうか。
だから自分がどの番組を、ね、見せてほしいかでしょ、だからマイナスの番組あまり見てほしくないね、やっぱりプラスのいい番組を見てね喜んでほしいから、ね、まあ、最初はマイナスの番組でねいろいろ見てくれてもいいけどね、最後はやっぱり最高のねプラスの番組見てほしいよね。
じゃあ私がもう壊したりの国で本当に楽しく過ごしてるってもう信じてるんですけど、そしたらもうそれでいいんですよ。
そうね、だから無限に輝いた神様っていうぐらいね、最高のね神様っていうぐらいね見てあげるのが一番喜んでくれるね見方よね。はい、
すいません、
はい、
例の時なんですけども、やっぱり印象とか脳とか
ね、みんな一人一人涙あったものを感じるのね。だからこのように生きてる人でもね、このように生きながらね、一番自分の心の涙をどこから引っ張り出して現実にそういうふうにね用意されたとかね、また神様がね守りに指導に置いてくれたとかね、いろんな段階の番組を引っ張り出して言うのよね。だからこのように生きながらあの世の無限のチャンネルと交流するのね。インスピレーションっていうのはピンクからキリまであるのね。一番下から一番上までね。一番下だったら地獄からのね、里焼きが来るよね。だからみんなそのね、感じ方は全部違うのね。同じ火を入れていってもね、入れていってもね。だからこのようにないものは霊って言うでしょ。ね、でも本当はね、いろんな世界も感じられてもいいんだけどね、でもあまり昔のいっぱい感じるとまたこんがらがるよね。それも自由だけどね。このように生きてるときはこの世をしっかりね見てね楽しめばいいのよね。ただ番組は無限のチャンネルの番組あるって見てね、でその中の一つをね今心いくまで楽しんでるんだっていうぐらいにね縛られない方がいいね。今までのいろんな教えとかね、解き方がみんな一つの番組はこれしかないというふうにね、解いてきてるから、みんなそれに騙されて縛られてるんだよね。これからもね、もっともっとね、選択肢を広げるのね、無限にね。無限の中から一つ今選んでるっていうぐらいのね、気持ちで楽しむのがいいよね。
思
っていいよ。もし霊って思うんだったらね、無限のチャンネルに似てるの全部霊よ。ね、だから低いね番組だったら化け物や妖怪がいっぱい出てくるからね。それも楽しい遊び相手よ。お化けのキューちゃんとか楽しいよ。ゲゲゲの来たるわどうね、妖怪や化け物が無限に出てくるよ。ね。 それもね、神さんがそういう番組作って与えてるのよね、みんなを楽しませるために、幸せにするためによ、みんなね。
楽しみ方の一つで、
そうだね、
この間谷川浩司さんの誕生日の時、これ高新郎さんの前で私の写真を撮った時に大きなタマユラが入ってた
りね、
でそれを検索するとやっぱり前のと同じ、私10年13年前とかに子供亡くしてるんですが、その子供の魂が出てきます。ただそれだけではなしに、いろいろ検索すると、これ高新郎さんの人に現れて、聖徳太子さんも現れて、原田寛峰さんも現れて、いう
世界を
見せていただくと、それは一つの楽しみでも
ある、ね、
それは全てではないけれども、そういう現象を通してある真実、ある一面を教えていただく
という感じで、ね、なんかみんな楽しみがいいね。ね、それが全てじゃないもんね。ね、無限の中の一つぐらい思ってね、楽しんだら自由になって、ね、その楽しみが大きくなるね。だから縛られないのがいいのよ。ね、どんなね、素晴らしい教えでも縛られたらね、もう損するよね。
仏壇とかお墓には、
とどまってるんですか？とどまってるって言ったらとどまる場合もあるのよ。でもあんな教物の中入ったらどうするの？ねえ、お墓なんて大変ねえよ、石老じゃないよ。ねえ、
お墓もこう毎日きれいにしないといけないし、仏壇もこうじゃ
でもね、あれね、あのような人に必要なんじゃないね、
私たちがただこう、
ね、
それによって向こうの方を受け取るよ
ね、 ね、番組変わったらね、向こうの人は向こうの世界があるからね、その世界が違うよね、だからこのようなね、仏壇は墓に入れないよね、本当はね、だからこのような人にとって必要なのね、ご先祖様を思うために、忘れないためにね、またそこをね、交流の場に、アンテナには使えるよね、でもそこへ閉じ込めたら、ご先祖様迷惑よね。ね、ここへ封じ込められたら地獄よ、ね、だから交流のね、場っていうね、模型アンテナみたいなもんよね、そのぐらいの方がいいかね、
いいですか、はい、今僕ね、心理学のですね、TA でトランザクションアナリシス、自己分析学をですね、勉強してるんですよ。でその中でね、コンフロント能力って一つの能力があるんですけど、例えばこうお腹パッと刺されるじゃないですか、下に。ほんで普通の人間やってうわーとか言いながら騒ぐんですけど、それをコンフロント能力を高めるっていう意味ですね、ブスッと刺した瞬間をですね、冷静に見てですね、あ、深さ 2.5 センチとかでね、先に要するに応急手当をするか、救急車を呼ぶかっていうね、それを自分で要するに冷静に判断するっていう能力があるわけですよ。実際、その自己分析によって、自分のアダルトとか、要するにチャイルドの部分とか、要するに親のね、要するに P の部分とか、それ、いろいろな能力をですね、コントロールするっていうやつがあるんですけど、それ実際ありがとうおじさんからですね、判断していただいたらですね、本来の人間あるべき姿って自然体でやられたらいいって言われてたじゃないですか。実際そういう能力って実際必要なんですかね、そこまで
見るの
に、
それはあくまでも肉体人間的な必要な姿でしょ、
はい、
ね、本当の人はもっと無限に大きいよね、だからもっと無限人間に抱えた自分から見てね、何が強かって見た方がもっとすごい働きが自然にスッと出てくるよね。
やっぱそういう小手先のテクニックに頼るっていうのはやっぱり、
そこへね、はまり込んでね、抜けられんかったら苦しいね、もっと大きいね、立場からね、それも一つの姿ぐらい眺めるとね、必要だったらね、その刺されたっていうよりね、刺されない自分を持ってくればいいんだよね。ね、瞬間に、ね、相手の気持ちを変えたりね、刃物をね、 お菓子に変えてしまったりとか。
いや僕が言ってるのはその2人を要するにやるのを見て第三者客観的に見てるっていう。
そうね、
相手をやられてるのをね、要するにわわわわ叫んで、ね、大変や大変やっていうなしに、それをパッと冷静に見て、さっき応急手当が先か警察呼ぶのが先かとかね、そういう意味やったんですね。だからその、第三者的に客観的に見た時の自分の感情をコントロールするっていう能力なんですよ。
ね、それだったらもう一つね、テレビを楽しむような感覚で眺めた方がいいよね。無限の無限のチャンネルの、ね、番組があって、今一つの番組を眺めてるぐらいがいいね。チャンネル切り替えたら別な姿が出てくるぐらいがね。その方が自由に心がね、プラスでプラスで向き合ってるよね。
いやだからその時は言うようにバット刺されたら、僕普通の人間やったら自然やったらうわーっていうの、それで OK なわけですか。
そうね、ただテレビの、ね、番組見てだったらうわーって言わんわね。で、さも現実の、ね、姿って見るからね、囚われてわーって言うん
で。ああ、それはテレビを見てるイメージで見るわけです。
ちょっと話して見てたらね。
話して、
そしたら、テレビで見てる姿やから少々ね、刺したって刺されたんで。
ああ、なるほど。
そういうところに
損
しないように。
ね、番組変えたらまた楽しい番組やしね。そこはもう自由自在なんだっていうぐらいが楽しいよね。味方がとらわれないよね。
とらわれたら
だからその心理学のいろんな勉強でもね、そんなかまり込むとその教えにね、学説にとらわれるんじゃない、ね、縛られてがんじがらみになったら苦しいよね。言葉の縛りって怖いぐらいね。だからもう自分が積極的にね、いいことはどんどん使うと縛りから抜けるから、ね、できるだけ大きい、ね、無限の、ね、選択肢のある言葉を使うというね。だからテレビ番組見てるって言うんでもね、自由になるための言葉よね、それね。
はい、ちょっと話感じあるんですけど、ちょっとこれも友達の質問パート2なんですけど、ずっとありがとうございますってこう唱えてると、それってなんかこう受け入れる感覚になってきて、こう目の前にあるものをこう映画を見てるような感覚で、まあ現実がただ動いてるっていう感覚で、すごい友達が思えてきたんですけど、こう、まあ、自分でやりたいことは好きなことをやってみて、まあ、ある程度やって、まあ、やってるとまたこう情熱がこうやりたいって気持ちがなくなったりとか、何をやってもなんかこう手応えが違う、なんか違うのかなっていう感じが見てて、まあ自分でどういう方向性がいいのかなとか、こうタイミングをこう待ってると、なんかこうそのうちなんかこう自分が受け身の自分になってきて、まあ自分が何かしようっていうよりただ何かを待ってるっていう感じになってきたんですけど、なんかこれはなんかある意味では自分でなんか無気力になってたのかなっていう感じが、ちょっと感じてるところもあって、こう流れに身を任せる、神様にお任せするっていうことと、まあ、無気力になるっていうことは別なことだと思うんですけど、ちょっとどういうことなのかなっていう
ね。まあ、無気力っていうことはね、気っていうのを神様っていうふうに捉えた方がいいよね。神様の力がいっぱい満ち渡ってるのが気力がね、いっぱいっていうね。神様の助け、ね、働き、ね、力がないときは無気力よね。感謝しててね、神様を受け直せないと絶対ないもんね。だから自分の力でって言うと限界だよね、もうほとんど無力だからね。でも神様の力は無限だから、ね、神様を受け入れたら、ね、神様の働きが大きいから、どんどんね、気力でいっぱいという姿を受け直せるもんね。だから他の自分で動くんじゃなしにね、小さく動くんじゃなしに大きく動かしてもらうっていうね。だから宇宙全体を受け直っていったらね、大きい宇宙大のね、神様の働き受けていけるんじゃ、すごい気力でいっぱいじゃない。ね、それを小さい肉体自分だけでって思うとね、そこはじっとしてていいかもしれへんのにね、動かさんなんて勝手に思うわけよ。ね、その肉体自分がその宇宙全体中心の変えたとしたらね、中心って大体静かなもんじゃない。ね、本当は無限のね、動きがあってもね、外見から見ると静かなよね。駒と同じやな、ね、中心軸がまっすぐ、ね、立ってもう動いてないように見えるじゃない、ね、でも本当は、ね、中身は大きく動いててもね、そういう姿の、ね、自分があってもいいじゃない、肉体的にはね、ただ全体を見ると大きく動いてるね、宇宙がいっぱいね、 活動してるっていう気力でいっぱいっていうのがいいよね。大きい動き直したらね、気力でいっぱいっていうのがいいね。はい、
本来感謝でいったら、
うん、そうなっていくのね、大きくなっていくのね、心が広がって自由になって選択肢が無限に広がってっていう感じでね、大きく受け入れている心になるのね、全体をね、うん、受けて気力いっぱい、無限にいっぱいっていうのがいいよね。
ちょっとまあ体調悪いのか、ちょっとこう肩とかこう背中とかなんかこうなって、ちょっとこう自分の友達の体調が落ちてるような状態なんで、なおちょっとという時って気力っていうよりも気力に近い感じで、でまあありがとうございました、常にこう言ってて、で別に特別に何か悩みがあるっていう感じでもない、それになることはないんだけど、どういうなんでこういう体の状態なのかなっていう、うん、それがなお無気力に向かう状態、うんうん
うんうん、ね、だからその自分の肉体だけを見るからよ ね、うん、もっと見る、ね、対象を無限に広げたらいい ね、そうするとその気力っていうのが湧いてるのが分かるよね。一点に絞り込みしすぎるよね、肉体の自分一つにね、いっぱいプラスがあるのにね、そこに心向けたらもうね、うん、無気力どころ違うよ、無限の気力ばっかり、ね、だから見る対象を広げたらいいだけね、
言い方を、
は
い、ありがとうござい
ます、
はい、テレビの、ね、番組でアメリカの、ね、テロのテレビの感じに飛行機が来たんですけど、あの映像見ましてから、ね、しばらく気持ちを浮かんでたんですけどね、もしもあのショックというか、そういう衝撃から飛行機来まして、ね、まあ、テレビの暗いニュース、この変なニュースばっかりありますから、前の見るとやっぱり多少影響を受けますので、ニュースはもう全然見えないかと思うんですけど、あまりにもこう、たまには素晴らしいニュースがありませんで、全然見ないと時代遅れるのか、何もしてなかったら恥ずかしいし、今僕のこと知らなかったようなことになってしまうと思いますね。普通ニュース見るんですけれども、今度これを見たくなってきたりね、で、たまたま素晴らしいテープが最近、まあまあ、聞かせていただくようになってから、特にね、そのテレビみたいなことを起こして、そういう経験を失っているみたいでも、やっぱり最低限度ニュースは見た方がいい。
ね、これもね、あの自分の心をね、プラスプラスへ引き上げてくれるときはね、プラスだけを選んでいるときも必要なのね、うん。それもいいのよね。うん、でも謙虚な心にね、戻すためにね、マイナスへマイナスへね、下ろしてくれるときもあるのよね。そのときはマイナスをしっかり掴むっていうのもいいのよね。でその幅がどんどん大きく広がる方がいいね、プラスとマイナスの幅がね。
前
はね、
あの、マリンの話に、ご苦労の産地がね、大活躍とか、バリンの名前、バリンがいたのか、ばっさり切られてて、ね、えっと、ばっさり切られてて、その後、全くそ
んな
のほとんどいませんけど、だんだんこう、そういう、あれは見なくなりましたけども、テレビのニュースや体験現場見とかいたのかも、そういうのあんまりにもひどいニュースがあるんで、やっぱり身を巻いた方がいい。
ね、そのあのやっぱりね、必要に応じてね、両方ね、うん、入れてもらうのよね。そして心を大きくね、幅を広げて感謝を大きく深くしてね、幸せを大きくしてくれるのね、うん、だから一回地獄を捨てとくとね、極楽がね、ものすごく幸せなのよね。最初から極楽だとね、地獄行ってみたいってね、そういうちょっとそういう気持ち起こるぐらいね。 そうね、でもそれちょっととらわれてる一面があるんでね、過去のね、例えばね、親に対してね、親はこうなんだってとらわれ続けてるところがあるんでね、本当はみんな根本は神様からね、うん、与えてもらってるんで全部ね、神様への感謝やね、神様から何を受けるかっていうのが大事なんでね、なんか無限の無限のチャンネル全部ね、神様からの愛のプレゼントっていうふうに受けた方がいいのよね。何から何まで神様への感謝一つで受けるのがいいのよね。だその中のほんの一部になるもんね。うん、それね。ね。本当にね。だからその自分のその両親だけに感謝するっていうのはね、うん、まあそれもいいんだけど、そしたら両親以外のものに感謝が行き届いてないもんね。
もちろんね、神様とかいろんなことに感謝してるんですけれども、それとは別に父や母にもそういう感
じがいいと思います。うん、それはいいのよ、いいのんだけどね、それだったら平等にね、この世の人を全部に感謝しないとね。
平等にはまでね。
そうやで。うん、ね、平等に感謝するって難しいでしょ。ね。ね、うん、この体でもね、全身60兆の細胞あったらね、一個一個に平等に感謝するって60兆回1回ずつね、感謝しないといけないよ。不可能なのね、うん、だからこの世に生きててもね、周りのね、縁ある人にはね、まあ、感謝できてもね、残りの人に感謝できないもんね。でも本当はみんなね、うん、直接間接に影響し合って、助け合って、それで自分を幸せにしてくれてるのよね。本当はみんなに感謝した方がいいのよね。それはまだできないのよね。それでね、一つの神様の現れっていう風に見てね、ありがとうございますだけにするのよね、うん、ありがとうございますで、ね、全部に感謝が行き届くのね。
あらゆるのをひっくるめても
ありがとうございます。嘘なのね、そのためのありがとうございますなのね、はい。はい、
ですね、言葉がよくわからないので、ちょっとおかぶっているんですけども、他人の悟りへの協力というのでですね、私自身がまだ全然不完全なものがですね、そういう協力ってできる、してみたいな、こういうものをこう見ていただきたいという気持ちはあるんですけど、自分自身がまだ不完全なんですね、自分自身が揺れている状態でですね、他人の悟りへの協力というのを受けて、
ね、まあ、悟りっていうのは、まあ、汚れを、心の汚れを取ってね、きれいになったら悟りをね、神様分かるからね、その洗濯するときね、汚れ物があるじゃない、ね、自分が汚れてるから、ね、他の人をね、洗濯機に入りましょうって言えないかって言ったらそうじゃないね。ね、一緒に入ればいいよね。洗濯機一緒に飛び込めばね、みんなきれいになるよね。ありがとうございますっていうのはね、言うた、うん、心の清みの洗濯機みたいなもんですね。うん、私も今汚れてるけど、ね、一緒に入ってきれいになりましょうって言ってね、ありがとうございますと唱えたらね、自分先にね、きれいになってからね、よかったよって言うのもいいんですけどね、うん、一緒の方がいいよね。ね、誘いやすいじゃない。ね、でも本当はそうだよね、うん、自分が悟ってからね、みんなを幸せにしようって言うとね、遅れるのね。そうだよね、うん、でも全部分かってから悟ってからって言うと ね、もし他の人がそういうね、悟った人から教えてもらうにしてもね、チャンスちょっとしかないね、自分に対してのね。
自分を誘っていく、自分をこう並んでいくことを聞いて考えてしまうと、私はとりあえず自分と、ね、で私のやってることを見て感じられていただくと、まあ、私は私の楽なんですけども、間違ってるか間違って正しいかというのをその方が判断していただくのは、私にはすごい楽しみにしていて、楽しみにしていて、楽しみにしていて、 くるよね、やっぱり私はこういう素晴らしいところに話してたり、こういう素晴らしいのを聞かせていただいたっていうことをですね、ちょっとお話しさせていただくことになりますけど、同じアニマスをお話しさせていただくときに、私の次に次に何か他人の悟りへの協力ということをしたら、何か話してですね、何か言いたいという気持ちはあるんですけど、なかなか言うてないと考えててですね、
ね、みんなそのね、神様からね、素晴らしいプレゼントを受けてね、ありがたいと思って、ここに恩返しにね、何かお手伝いしたいと思うんでしょ。ね、だからそういう意味でいいのね、恩返しの意味でね、神様のお手伝いをさせてくださいっていう気持ちがあったらね、神様は必ずね、使ってくれるのね、神様の御用に。ね、神様はみんなを早く幸せにしたいだけでね。だから一番必要な働きをね、神さんがちゃんとさせてくださるよね、うん、だから神さんのお手伝いという気持ちで、ね、楽な気持ちでいいのね。
はい、
はい、
今度9月20日にこれから新納祭でですね、音楽をやりますね。その時歌を歌うわけです。でちょっと今日そういうこと思ったんですけども、私はずっとなかなかその演歌といっても別にいろいろありますから、演歌の節とか節回しとかなんかそういうのも割と好きで、本当は若い歌も歌いたいんですけど、なかなかそういうのに乗れなかったんですよ。まあ、最近友達が自分自身が歌手になって演歌の CD を出したんです。それを広げてあげようという思いでそれを聞いたんですけど、残念ながらなんかこう自分には入ってこないというか、あ、演歌合わなくなったなというのですね。そのことと、やっぱり歌のそういう演歌であるとか、あるいは歌詞ですね、そういうものというものと、それを聞く人との間にですね、そこにか引きずり込まれるとか、あるいはその人の思いがちょっと場所が合うとか、そういう面というのは十分あるんですよ。
あるんですね、うん、やっぱり言葉のね、波があればね、引きずられるんですね。だから言葉は自分が積極的にね、使えばその言葉でね、選べるんですけど、ね、ただそのね、惰性に流れたらね、人の影響を受けるんですよね。だから他の人の言葉に振り回されますよね。だから自分が選ぶ立場に立てばいいんですよね、言葉をね。その言葉の後に心がついていくのね。だからそのいろんな歌でもね、時代時代で変化しますよね、言葉歌詞がね。そのまず歌詞がね決まってね、で歌になって世間にバッと広がるでしょ、ね、その言葉通りに世の中が移り変わるんだよね。最初にその歌詞を作った人ってすごい影響力を与えるんだよね。また歌ったりともそうですけどね、うん、まだそれ歌うのもね、他から影響されて歌うって歌わせられるというのもあるかもしれないですけどね、うん、でもやっぱり芸術的なものが変更するんですよ、常にね。だから人はやっぱり言葉を選ぶね、ことに本当ね、全ての力を注ぐぐらいが大事だよね。言葉通りになるっていうのがね、一番のね、根本なんでね。
なんかその演歌の歌詞というのはやっぱりなんかこう人間のなんかこう思いの、
どうよね、思いの方ね、ぽいですもんね。だから感謝の世界の神様の光り輝いた言葉をね、加えるともっとね、違ったもんだろうと思うんですけどね。
だから最近演歌は下火なのね、どうもその意味だから、
うん、そうかもしれないね。それからもっと光り輝いた明るい言葉のね、歌に変わるんでしょうね、うん、そういう演歌だったらいいんですけど、
そう
燃え上がるよね、演歌。
先ほどご用に伺いまして、3月にご奉納で、前のご奉納の時にお客様がすごかったっていう感じのお客様が、それをちょっと伺ったんですけど、具体的に先生にどういうふうに
感じたのか、ね、あれも感じる人によっていろいろ感じるのね。ね、だからやっぱり自分のね、波のあったとこからね、そういう感じを受けるのね。 まあ、山田さんはそういうふうにいっぱいね、自分がもう押しのけられるぐらいね、ピットでいっぱいになってしまったって感じでね、うん、圧倒されて起こさがってたからね、うん、そういうのもあるのね、うん、また大勢の神様がね、うん、光を振りまいて祝福してくれるような番組姿があったのね、うん、だからその舞がちょうどね、普通あの人がその喜びを表現する、ね、舞っていうのが多いんですよね。そこに神様の清めの舞もこうあった、両方の働きの舞になってたよね、うん、ほんまに清めの舞っていうかね、神の舞って新舞っていうような感じね。それもいろんな見方があっていいのよね、うん、一通りじゃないですね全然ね、観客のなかった番組あるかもしれない寒いからもう帰ろうって言って一人も見てなかった番組あるんだよ
今の関連した話になるし、まあ現代は多分違うと思うんですが、よくあの奉納相撲っていうか、力士がいろいろこうやりますので、ああいったものはもともとなんかそれなりの意味合いがあった。
本当はそうでしょうね。みんなね、あのやっぱり神様から受け直すっていうのが一番大事なのね。そういう意味ではやっぱり神様に奉納して、また神様の力をもらうわけよね。謙虚になるのに一番いい方法やね。だが出ると本当のもんで全然出てこないね、輝かないですよね。だから本当の心の清めのためにね、謙虚になる意味でね、だから助けを大きく受ける意味でそういうのがあるんだよね。あれ見てもんじゃないのね、本当ね。
いいですか、はい、あの日常生活でですね、まあ、私はあの会社ちょっと経営してるんですけどね、やっぱりこの経緯でですね、やっぱ赤字がちょっと続いてるんですよね。でこのありがとうございますっていうこの教えですよね、日常生活にその入れ落とし込んでいくんですね。やっぱりこの一日の中で朝起きた時にお祈りするとか、晩お祈りするのか、そうやってお祈りすることによって赤字が変え、まあそれは実践によってあの黒字にやっていかなあかんんですけども、この教えをですね、日常生活のプラスにですね、あのしていきたいと思うんですけど、具体的にどうやって落とし込んでいったらいいですか。
ね、これ教えて使わない方がいいですね。ね、これはもう教えじゃないのね。神様がその低い番号を見てるこの縛りを解いて高い番号を引き上げようという働きなんでね。まず言葉の縛りから抜けた方がいいね。不景気っていう言葉は不景気の番号に鉢合わせでしょ。いつまでも不景気が続くのね、うん。だから無限に反映してるっていうのよね。ね、昔いろんな何々ケーキってあったじゃない、ね、今はね、世界最高のケーキの時って言えばいいやね
それは言われてることは分かるんですけどね、現実問題ね、やっぱお金いるわけじゃないですか、うん、毎月30万なり50万なり、僕もやっぱり社員の給料払っていかなきゃいけないから、今要するにここの現実問題はその場でやっぱお金払っていかなきゃいけないから、もうそのまあ先の話は分かるんですけどね、今ここっていうのは現実が目の前にあるわけですから、それはどうお考えですか。
いや、だからその現実を置き換える意味でね、うん、言葉をプラスに変えた方が早く置き換えるね。だから今ありがとうございますと一生懸命唱えた人がね、不景気関係なしにみんな順調にね、うん、黒字黒字で言ってるじゃない、うん、で倒産寸前っていうのをすぐ立ち直ったりね、うん、で思いがけないとこお金が必要なのかで、そろそろ回ってくるわね、うん、それはもう見たら奇跡の連続だけど、ね、それでもありがとうございますって心を向けてると効果がそれだけ早く出てくるよね。
早く出てくる、
うん、
それは要するにやり方は普段の生活でありがとうございます、ありがとうございますと言い続けて口に出して言うのと、あとプラス
両方ね、使えばね、
お祈り時間はまあ仮にまあ忙しいですから、うん、1時間もできないですから、もうい
やもうずっとありがとうございます唱えながら仕事をさないから、
あ、口に出しながら、
まあ、心唱えなが
ら、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ああああ
必ずね、いい結果になるの。
あ、そうですか
あ、ありがとうございます唱えたら早く突破しちゃうっていう結果
いや、そんなことない。
その人も生命として別の。
いや、そんなことないよ。ね、まあその仕事を卒業する意味だったら、ね、どっかずっと自由に抜けるけどね、うん、それでもね、あの、うん、悪くはならない。うん、
普段の
必ずね、プラスになっていく。
わざわざ祈りせんでも、普段の生活の中でありがとうございますって心の言うところ
です。それは祈りない。自由自在な祈りだよね。
ああ、なるほど。ああ、
自由自在。育ってするのが祈りじゃないよね。
ああ、なるほど。
静かに。寝ても覚めてもね、うん、何しながらでもいいのよね。うん、ありがとうございます。唱えながら与えてもらったら。
口に出して言うのと心の中で
両方が。両方自由自在に使い分けるの。
ランク上ですか。まあ、ランク上ですか。声出す方が。
でも自由自在。
あの現実は現実ってみんな誰でも現実って掴んじゃうと思うんですけど、ありがとうおじさんから言わせれば現実っていうのは
状態、うん、私から言ったら現実はね、神様なの、無限無限輝きいっぱいっていうのは私の現実になるんですね。だからマイナスなんかないの、不景気も何もないの、必要なものね、ちゃんと的確に豊かに与えてもらってるね、それしかないから困ってないの全然ね。うん、何も不景気やって、私とかは不景気はないのよ。
幸せですね、幸せがいっぱい、
うん、無限の無限のよ、幸せいっぱいよ。
現実も、あ、まあ、ちょっとすごい現実問題、我々人間じゃないですか、肉体持ってますから、やっぱ不完全ですよね。
うわ、それ不完全言うからダメだよ。ね、肉体人間ってね、不完全って言うことを使いすぎるじゃない。
ちょっと一言言うやっぱりこの謙虚っていうね、要するに言葉、まあ、先ほどから使われてるじゃないですか。やっぱり謙虚っていう言葉はね、やっぱこう完全なところがちょっと足らない部分が、その要するにところで、あ、私はまだ不完全ないからっていう謙虚の言葉が出てくる。
それは謙虚って言わないよ、ヒゲマンの。ヒゲしてるだけね。
ヒゲマンだ
ろう、ヒゲマン自慢してるよね。自分はマイナスだって自慢してるよ。
あ、まだまだですっていうことは自慢してるわけです。
その謙虚っていうのはね、自分のもう何も持たんからね。ね、全て神様っていうふうに受け入れるから全部プラスに見えるのよ、ね。だから全てをプラスに受けた時が謙虚ね。ちょっとでマイナスに見るときはね、高慢になってるしね。で、自分にマイナスがあるっていうのも、マイナスを主張しているっていうのは自分があるんだよね。これも傲慢な。謙虚と違うのね。本当の謙虚はもう神様しかないっていう、ね、そういう立場に立って謙虚ね、自分がなくなってるのね。自分を主張すると謙虚って言えない。
現実問題は自分は素晴らしい素晴らしいっていう一見なんか傲慢に聞こえるんですよ。
いや、それは自分が素晴らしい言ったからね、神様が素晴らしい。
あ、なるほど。
その神様の神様の素晴らしさを受けるばかり、ね、もらうばかりなのよね、うん、だから今一瞬受けてもね、そこに自分のものはないからね、また受け直さないとダメよ、ね、受け続けるっていうのがいいのよね。だからね、それでありがとうございますで受け続けるのね。だから自分のものは何もないのだからね、神様の素晴らしさを受けるだけっていうのよね。
挨拶でも、いや、私はもう不完全がまだまだなんですよっていうことは言わん
もんね。それはもう傲慢なんやろ。
ああ、僕に謙虚な気持ちで言うてたんで、ね、謙虚なん
ですよ。それは謙虚って言えない。見せ物だったね。
よく分かりました。
あなた、ちょっと質問してください。お兄さんのおかげですごい勉強になった。
はい、あの、日本人で目の悪い人が多いと思うんですけども、何か原因とか言うとかあるんです
かね。あの、目が悪くなるときはね、大抵マイナスをね、嫌なの見たくないときよね。ただこれマイナスをプラス見えるようになったらまたね、見えるかもしれないし、またプラス先を選ぶようになったらね、目も良くなるかもしれないね。うん、見たくない人だけじゃなしにね、いろんなマイナスの姿は見たくないのよね。見る必要ないっていう感じでね、目をと言ってしまうのよね。だからプラスだけを見るのがいいね。
見たから悪くなったんじゃなくて、見たくないから。
何と言っても、お金が悪くて、お金がいいんですけども。そうそう、あと両方やね、いいものは見たいっていうのがあるね。ちょっとバランス取れていいじゃない。
覚えとるよ。
ね、なるほどね。はい、
あのさっき山岸さんが、まあ、演歌が今涙って言われましたけど、あの逆にあの沖縄の歌なんかは今です、ね、であの島歌なんかアルゼンチンで日本語のそのままで今あの流行っているそうなんですけども、日本人の役割っていうのはここの場でも何回かお話しあったと思うんですけど、ああいうふうにやっぱり音楽とか日本の言葉を通してなんか世界の人に役っていうか、なんかメッセージを伝えるみたいな
あるでしょうね。だからあのプラスのいい言葉をね使ってね、神様光を伝えるっていうのが一番ねいいでしょうね。
あの演歌が日本人の心
で
よく言われるんですけど、なんか今はそうじゃなくて、ああいう、まあ、沖縄って言ったら、まあ、いろんな、まあ、思いがある場所でもあるんですけど、そこの歌が流行ってるっていうのはやっぱり
そういう意味があるんですよね。言葉さえプラスに変わればね全部いいんだと思うんですけどね。表現の仕方はね、自由自在でいいからね、言葉をプラスに変えていくっていうのがこれから必要なんですよね。神様から見たらね、プラスのものをマイナスのものね、同じ同価値なのね、必要あって全部生み出されてるでしょ、ね、優劣はつけないね、上限つけないよね、うん、全部必要な働きなのね。だからマイナスに見えてもそれを、ね、価値あるものとして認めるっていう勉強でもあるしね、また本当は絶対の、ね、無限価値があるのよね、みんなね。だからみんなが、ね、あのそういう、ね、綺麗な心でね、綺麗な声で、ね、歌を歌ったらいいかってそうじゃないのよね、うん、変化に飛んでる方がいいのよね。それも全部ね、本当のね、価値を見出してね、褒め合う、ね、褒めたたえ合える方がいいよね。うん、その草花でもそうでしょ、いろんな種類の草花いっぱい咲いてるじゃない。ね。ひまわりみたいに大きい花がね、いいんかね、かすみ草みたいに小さい花がいいんかね、それわからないよね。みんな持ち味があるね。ね、本当にね。あのカエルでも盛り上がるいろんな声で泣いてるよね、歌手のような綺麗な声もあるね。ね、なんかダミ声のね、ガーガーっていう感じもあるしね、みんな持ち味があっていいのよ、あれね。
はい、あ、もうちょっと、もうちょっと、もう明日、すいません。
あ、いや、すごい。
それだったらちょっともう戻るみたいな。よろしくお願いします。
ありがとうございます。